こんばんは。コロナウイルス規制下のメルボルンで、今度の土曜日にオンライン英語落語ワークショップを予定しているメルボルン在住の落語家、笑福亭笑子さんにインタビューしました。笑子さん、コロナウイルスパンデミック下でですね、どこにも出かけられませんけど、退屈してますか？
もう退屈どころか、初めはね、確かに退屈してましたけれども、今はなんか大忙しで、まあ長いですからね、メルボルンのロックダウンは。話せばもう何日、一週間ぐらいかかってしまうんですが、初めのロックダウン初期はですね、やはり、すべて、まあ、ライブショーがキャンセルになりましたから、もう、何もする気がなくなって逆にですね、もう、大変でしたね。お酒飲みすぎて。で、これでは良くないということで、で、ロックダウン中は、禁酒をいたしまして、2ヶ月半ですね、禁酒したんですよ。一滴も飲まず。からですね、あら、まだロックダウン続いてるぞということになって、ちょっと飲もうということになって、まあ1週間1回飲むようにしたんですけども。で、まあそうこうしているうちに、なんかオンラインのね、仕事がですね、ズームでの企業講演や、ズームでの学校講演、あとビデオで、そっちで勝手に録音してくださいって、録画してください。そのビデオをこっちで流しますっていうような、仕事が入ってくるようになりまして。
どっからですか？日本からですか？
いやいや、これはオーストラリアと、あとアメリカの LA と、日本からもありますけれども、もう いろんなところからですね、やっぱりオンラインの強みといいますか、初めのロックダウンの時はもうなんか閉鎖されたような気分で、ああ、もう仕事もなくなったし、これからどうしようっていう気分だったんですけど、逆にオンラインのおかげで世界中の人たちとつながれたというか、仕事がこう広がったみたいな感じになりまして。
それはよかったですね。
そうなんですよ。あと YouTube も番組を始めまして、まあ落語ではないんですけど、まあクッキングショーを人形を使ってやってみたりとかですね、いろいろやって、まあ毎日忙しくさせてもらってます。
ああ、そうですか。そうすると笑いが止まらなくなってますか？そうじゃないですか。
見てる方には笑っていただきたいんですけどね。笑いを作るときはね、苦しいんですよ。実はできるまではね、ネタが。ネタができたときはもうもうやったーという感じで笑い止まらないですけどね。まあそれを期待してます。はい。
コロナウイルスパンデミック終わったら、このコロナウイルスもなんか笑いのネタになりそうですか？
そうですね。もうすでにいろいろネタにさせてもらってますけど、まあ皆さんがやっぱりね、一番共通して笑うっていうのはリレートボー、やっぱり共感するものがないと笑えないので、まあまさにこのパンデミックというのは世界中の人が共感したというか、同じね、境遇に立たされたわけですから、まあ悲しいね、本当こともたくさんありましたけども、それをやっぱり笑いに変えれるようにしていくのが仕事かなと思ってます。
オンライン英語落語ワークショップですけども、
はい、
このアイデアってもオンラインが意外と強いっていうところから来たんですかね。
はい、まずでそうですね。英語落語ワークショップは、まあ実際にアデレードフリンジとか、あといろんなところでさせていただいて、で、ね、まあ学校公演とかでやらせてもらってましたけども、オンラインでやろうとは思ってなかったんですが、まあ今回のそのオンラインの仕事が増えたということと、一つ急遽することになったきっかけになったのは、なんかね、エジプトとかアメリカとかオーストラリアとか、本当世界中から落語に関する質問が英語でですよ、たくさん来たんですよ。で、一人一人こうメールで返すのが大変で、ワークショップにした方がいいかなと思って。で、まあ一回、オンラインで試しにやってみようと。って思ったら結構反応が良くて、あ、そっか、ということで、やることになりました。
どんなこと聞いてくるんですか？
ですね、どんなことを聞いてこないんですよ。質問をいっぱいしたいってもうたくさんあるみたいなんですよ。どちらかといえば私に、なんか個人的なことが多いですね。あと、まあ、海外に住んでる、まあ唯一の落語家ということで、そういうことを聞いて、来てくれるんですけども、こう一言でこうメールで書けないですよね、そういうのは。
なるほど。ありすぎるわけですね、はい、質問が。
そうですね、はい。
日本の伝統芸、シットダウンコメディってこっち、翻訳したりしてますけども、はい、それを見たいとかそういう人もいるんでしょうね。
あ、そうですね、ジャパニーズシットダウンコメディ。私も公演で、やらせていただいたときは、スタンダップと、腹話術と、落語と、全部混ぜていろいろやったんですけども、やっぱり落語の反応が一番良かったのが驚きましたね。私は落語がちょっとトラディショナルすぎて、一般向けの外国人には、スタンダップとか腹話術とか入れてウォームアップしておかないと、急にそんなトラディショナルなものを こう、見せてしまうと壁があるんじゃないかと思ってたんですけど、公演が終わって聞いてみると、いや、落語が一番面白かったとかって。ああ、まあ、やっぱり深みがあるし、まあ、特にそういうことを言ってくださったのは、演劇をやってる人とか、やっぱりアート関係、文化系の方の反応がそうでしたね。
日本の落語のオチなんていうのは、だけど英語にしたら落ちないんじゃないですかね。
あ、それがですね、落ちるんですよ。落ちるの、例えばね、言葉遊びのような、言葉をで書けたようなのはちょっと無理ですけれども、このシチュエーションとかでの落ちは可能ですね。で、実際、日本の小話をそのまま直訳したのも受けますし、あと、面白かったのがですね、笑福亭松鶴大師匠、六代目ですね、の有名な小話があるんですけれども、それをコメディークラブで立ってやったことあるんですよ。どういう反応かなと思って、もちろん英語ですけどもね。で、その小話をやったときに、コメディ2のオタクっているんですね。日本でも落語マニアっているんですけど、コメディマニアって言っても毎日見に来る人がいるんですよ。で、一番前に座ってメモ取るんですね。もうそのまんま落語マニアの方もそうなんですよ。座って一番前でこうメモ取り張るっていうね、ブログに書くっていう、そういう方がこちらにもいて、コメディファンの方が、マニアの方がいて、そのマニアの人がつかつかって言ってきて、あんまり喋らないんですよ、普段はね。なかなか笑わないです、マニアだから。でも、男性がやってきて、オーストラリア人の男性がやってきて、今日のお話面白かったよ、とか言われて、おそって言って帰っていって、ああ、そっか、こういう、なんて言うんだろう、小話、まあ、ベタなというか、が、こっちでも受けるんだなっていうのは、やっぱ驚きましたね。
その辺も英語で落語をやってる甲斐があると言いますか、これからもいけるんじゃないかと思ってるところですか。
そうですね。もう実際、来年のネタも考えてまして、ちょっとメルボルンとシドニーの違いをですね、例えば、こんなこと言ったらシドニーの方に声があるかな？これ全部流れてるから。いや、別に、なんていうんでしょう、シドニーの方、かっこいい感じ。もう、なんていうのかな、おしゃれな感じで、見せびらかすってわけじゃないけど、もうちょっとこう、自分はこんだけ素晴らしいのよっていうことを結構、堂々とこう言えるじゃないですか。でも、メルボルンの、人とか、まあ、大阪の人もそうなんですけど、なんかこう、ちょっと自虐ネタと言いますか、自分を落として喋る癖があるんですよね。で、その違いなんかを、落語にしたら面白いなと思って、チリとテチンという落語を、まあ、こちらのオーストラリアのベースというか、設定に変えてできないかなとかって、今ちょっとやってるとこなんですけど。
なるほど。ところで今度のオンライン英語落語ワークショップですけども、そういう話をするわけですか？
ああ、そうですね。まずですね、オンラインワークショップでは、オンラインならではっていうのは、やっぱり、インタラクティブで、こう、ちゃんと参加型で、一方通行じゃないようにしたいと思ってまして。でも、まずは、やっぱり基本を知っていただきたいので、例えば、落語の歴史っていうのを、まあ、面白おかしくですけども、まあ、大阪はストリートから始まって、だから声が大きくて、県内でバンバンバンバン音鳴らして、こう、注目を浴びるために、まあ、鳴り物とかで賑やかだということ。で、まあ、東京はお座敷から始まったから、お上品で、なんか、おつな感じのね、粋な感じの、スタイルであるという、その違いの話とか、まあ、上方落語家なので、鳴り物の説明もちょっとして、まあ、太鼓とかで、こう、雨の音とか、いろんな、自然の音を表すんですね。それをで、まあ、落語クイズみたいな感じにして、これは何の音でしょうみたいなのをやってみたりとかですね。あと、まあ、実際に、私が舞台裏で経験したこととかですね。舞台で経験したこと。で、まあ、小話をいろいろ説明して、見ていただいて、で、実際に皆さんにやっていただいて。で、最後質問コーナーの時に、たくさん、多分、私も思ってないような、突飛な質問が来ることを願ってまして、で、それにお答えできたらなと思ってます。
ところで、人を笑わせたい方、いると思うんですよね。パーティーなんかで笑ってほしいという、そういう人になんかコツを教えていただけませんか？
コツですね。やっぱりですね、一番なのはパーティーとかの場合はですね、その時の状況を見て、それを笑いにするのが一番いいテクニックだと思うんですよ。例えばパーティーの中にある状況で、それをだから観察して、それを笑いにするといいんですよかね。それで打ち解けて。で、それから、もし使えるんであれば、あ、そうそう、日本のね、この間、こういう芸があって、コメディで落語って言うんだけどね、こんなネタのどう思う？とかって言って、そういう小話なんかを披露したら、結構笑ってくれますけどね。 急に輪に入って、excuse me って言って小話始めたらね、びっくりされますけど。まあ、打ち解けてからそうやってすると、彼らにギャハハハと笑ってくれますね。で、向こうも負けずに、オーストラリアにはこんなジョークあるんだよとか、イギリスにはこんなジョークあるんだよみたいな乗ってきてくれる感じで。
なるほど。なんかサンプルありますか？
サンプルですか？これ、はい、じゃあこれね。ちょっとひねってるので、大人の方が喜んでたのが、よいしょ、よいしょ、はい、どうぞ、おばあちゃん、おばあちゃん何してるん？いや、鯉にね、餌あげてるんやで。餌って、おばあちゃん今、お金投げて、そんな、鯉投げて池に、そんな、食べへんよ、鯉は。何言ってんの？看板見てみなさい。鯉の餌、50セント。っていうね。くすぐりたいですけど、ちょっとかわいい、こんなのとか。まあ、外国人なんで50セントにしたんですけども。
わ かりました。はい、そのワークショップなんですけども、そういった感じで教えていただけるわけですね。
そうですね。もっとたくさんいろんな小話があるんですけれども、はい、そんな感じで、仕草が、まあ、見えますのでね、映像があるので、一緒に挑戦していただけたら、こう、私が直接ですね、仕草を見て、こここうやって変えたらいいですよっていうふうに、こう、訂正したりできますし、逆に、その場でですね、即興で小話を作っていただいたりもできますので、はい。ということでね、もう私も今から楽しみしてまして、みんなで、楽しめる、もう、笑いいっぱいの1時間になりますので、ぜひ皆さんもですね、英語で、落語をしてみたい方、また英語で、皆さんを誰かを笑わせたい方ですね、この英語落語会、オンライン落語会にぜひご参加ください。土曜日ですね、メルベロン時間で午後5時から6時までの1時間になります。お待ちしてます。
メルボルン在住の落語家、笑福亭笑子さんでした。